私につながっていなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていなさい。これは私たちに与えられている恵みの言葉です。そしてキリストはあなたに今日こういう問いを発しておられるのです。私につながっていなさい。あなたはどこにつながっているのですか。私たちの存在がどこにつながって立たされているのか、そのことをキリストは今日私たちに問うておられます。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。神様が私たち一人一人に招きを与えてくださって、それにお応えして今日一緒にこの場に集うことができましたことを本当に感謝したいなと思います。神様からの励ましの御言葉に支えられて、新しい一週間をみんなで一緒に踏み出していきたいと思います。さて、今日与えられたこの聖書の言葉、それはイエス様が十字架におかかりになられる前の晩ですね、弟子たちに語られた最後の言葉の一つでした。明日には十字架にかけられて死ななければならない、そのようなご覚悟を持って語られている。ですからこれはイエス様の遺言のような言葉です。イエス様が十字架にかけられて天の父なる神様のもとへと登られていく、その後ですね、聖霊が下されていって弟子たちが神様からの使命を果たしていくわけですけれども、その中にもたくさんの試練や困難が襲ってくる。そんな中にあっても、どんな試練やどんな困難が襲ってこようとも信仰が失われることなく歩むことができるようにと、イエス様が与えてくださった信仰の土台の言葉、それが私につながっていなさいという言葉です。このブドウの木と枝の例えというのは、ヨハネによる福音書の中でもとても象徴的で、また霊的な意味でクライマックスとも言われるような、そんな例え話、場面になっています。旧約聖書ではブドウの木というのはイスラエルの民を象徴するものとされてきました。そのような背景を込めてイエス様は、私は誠のブドウの木と語られるのです。ここで言う誠というのは、ただ単に本物という意味だけではなくて、神様のご計画の実現、誠のイスラエルという意味を含んでいます。私は誠のブドウの木、このようにして神様のご計画が成就していくのだ、そのような思いを込めてイエス様はお語りくださいます。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていなさい。この聖書の言葉は2000年前の弟子たちに語られていただけではなくて、今この礼拝に集う私たち一人一人に向かって語られている御言葉でもあるのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。これは イエス様が私たちとの関係を語ってくださった聖書の言葉ですね。イエス様が私たちと共にいてくださる、私たちとつながっていてくださる、そのことをこの聖書の言葉ははっきりと語っています。ブドウの木にとって枝が幹につながっているというのは当たり前のことですね。この中にもしかしたらブドウを育てている方、育てたことがある方、ブドウだけではないけど他の植物を育てた経験があるという方いらっしゃると思うんですけども、ブドウの木にとって枝が幹につながっているというのは当たり前のことです。でもイエス様はあえてその当たり前のようなことを言われたんですね。私はブドウの木、あなた方はその枝である。それはどうしてかというと、イエス様があえてこの御言葉を語られたのは、私たちが枝であるということを忘れてしまって、まるで幹のように思ってしまって自分の力で何もかもできるかのように錯覚してしまうから、イエス様はあえてこのように言われたのです。つながるというこの聖書の言葉は、もともとの言葉の意味の広がりでは、とどまるとか住むとか固く結びつくといった、ずっとずっとつながっている、そういう関係性を表した言葉です。なので一時的につながっていますということではなくて、日々の生活の中で主と共に歩む姿勢そのもの、それがつながるということなんですね。木の枝というのは木の幹から栄養を受け取ってこそ生きていくことができます。もしも枝が幹から離れてしまったとするならば、どんなに立派な見た目をしていたとしてもやがて枯れてしまいます。だからこそイエス様は言われたんです。私につながっていなければ実を結ぶことはできないと。私たちの信仰生活も同じなんですね。祈ること、神様の御言葉を聞くこと、礼拝を捧げること、共に交わりを持っていくこと、それら一つ一つを通して神様とつながっている、主イエスキリストとつながっている、だからこそ命が流れ込んできて実を結ぶ人生を歩むことができるのです。神様は私たち一人一人に使命と役割と思って命を与えてくださいました。私たちが生かされているのは神様から託された何らかの使命を果たしていくために人生を歩まされているんですね。だから神様と離れてしまうならば、どんなに見た目が立派になったとしてもやがては枯れてしまうのです。それは私たちの生き方、信仰生活すべてにおいてそうなんです。神様とつながっているからこそ私たちは豊かな実を結ぶことができる。けれども私たちは時々そのつながりを感じにくくなってしまう、感じられなくなってしまうということがあるのではないでしょうか。心が乾ききってしまう、神様にいくら祈っても届いていないように感じてしまうことがある、あるいは教会に来てもあまり心が動かなくなってしまうことがある。 そんな時、私たちはもしかしたら神様につながっているように見えていて、実は自分の思いや自分の行い、過去の経験、あるいは全く別の世の中の価値観というものにつながってしまっていて、そこに頼ろうとしてしまっているのではないでしょうか。神様から離れてしまっているから、本当の意味でのつながりを、また人生の充足感を感じることができなくなってしまうんです。だからこそイエス様は言われるのです。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私を離れてはあなた方は何もできない。これは厳しいお叱りの言葉のように思えるかもしれません。でもそうじゃないんですね。むしろ私たちの弱さをよく知っていてくださる主が恵みを持って私たちに差し出してくださっている真実の言葉なのです。つながっていない枝は外に投げ捨てられて枯れると言われています。これは単なる罰というよりも、キリストとの関係が断絶してしまったことによる命の渇きということです。キリストは私たち一人一人の存在を枯れた枝として見捨てるのではなく、もう一度つながるようにと私たちを招いていてくださる。だからこそ私につながっていなさいと語ってくださるのです。そのようにしてイエス様は私たちが神様から託された使命、役割、そして人生を実を結んでいくためにご自分が犠牲となってくださいました。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているとイエス様は言われます。ここでの清くするという言葉は、農業の分野でいうと剪定をするという意味合いも含んだ言葉になります。つまり神様イエス・キリストは私たちを裁くのではなく、より豊かに実を結ぶために整えてくださるのだということです。そして私たちは神様の御言葉と祈りを通して神様とのつながりの中にとどまり続けていくのです。そのことのために私たちを強くしてくださる、選定をしてくださる、そして何よりもイエス様は十字架によって私たちの罪を清めてくださるのです。十字架こそブドウの幹としてのイエス様が命の恵みを注ぎ出してくださった出来事です。私たち一人一人というのは、もしかしたら小さく弱い、時には不完全な、そんな枝であるかもしれません。けれども、どんなに小さくとも、キリストとつながっている限り、命の流れは絶えることはありません。キリストとつながっていることによって、神様の命を注がれている。そのことが私たちの人生を、そして日々の歩みを支えていく力となるのです。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。清くされているのは私たちの努力によるものではありません。 主イエスキリストの御言葉と十字架の恵みによるものです。十字架にかけられたイエス様はまさにご自分がブドウの木として私たちという枝に命を注ぎ出してくださったのです。だからこそ私たちは安心して十字架そしてイエス様という木につながっていくことができるのです。どんなに自分が弱く失敗の多い枝であったとしても主とつながっている限り神様の命が注がれ続ける、それが私たちなんです。旧約聖書の詩篇の第一編の三節には、主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ人は水路のそばに植えられた木のようだという言葉があります。その水路というのはまさにイエス・キリストの十字架と御言葉に他なりません。神様とつながっているならば、イエス様にしっかりとつながっていることによって神様の命をいただいているならば、どんな出来事があったとしても大丈夫です。今日教会にいらした若い皆さんの中には、もしかしたら将来の夢とか進路のこととか、また人間関係のこととか、いろいろなことで不安を覚えていたり、また心が折れそうになるようなことがあるかもしれません。でもどんな時にでもキリストはあなたに語ってくださるのです。私につながっていなさい。キリストにつながっているならば、神様が命を保ってくださって、私たちが進むべき道のりを確かに示してくださるのです。もしかしたら今日この礼拝に集ってくださったご年配の方々の中でですね、最近体力が落ちてきたなとか、いろいろなことを考えてですね、自分の働きってもう終わってしまったのかなと、そういうふうに感じることがあるかもしれません。でもですね、ブドウの枝というのは幹につながっているならば、いつでも命をいただいて葉を茂らせ実を結ぶことができるのです。私につながっていなさい。そうするならば、私が豊かな葉を茂らせよう、豊かな実を実らせよう、そのことをキリストは語っていてくださいます。私につながっていなさい。そうするならば、あなたの枝に確かに神様の賜物の実を結ばせるのだと、キリストは私たちに語っておられるのです。2025年の聖学園教会の年間の目標はですね、キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会ということです。私たちそれぞれ違う枝ですね。それぞれみんな違う形をしていて、みんなそれぞれ特徴が違います。ある人は長い枝かもしれない、ある人は短い枝かもしれない。でもみんなそれぞれに一本の幹に、木につながる仲間なんですね。枝それぞれには個性があります。よく祈る枝、よく歌う枝、子供を育てる枝、あるいは子供を見守る枝、祈る枝、みんな一人一人違うんです。でも一人一人がみんな違っていても、一つの幹から命をいただいているかけがえのない存在なんですね。 あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。この御言葉の通り、私たちがお互いに力を合わせて歩む教会として実を結んでいくとき、そこに神様の豊かなご栄光が現れていくのです。私たちの信仰の歩み、それはつながることによって始まります。決して自分自身の行いから始まるのではありません。キリストにつながっていくこと、それこそが信仰生活の歩みの始まりであり、そして終わりでもあります。主イエスキリストご自身があなたとつながっていたいと願っておられます。たとえ私たちがどんなに疲れていたとしても、傷ついていたとしても、迷っていたとしても、キリストは私たちに確かに語ってくださるのです。私につながっていなさい、私もあなた方につながっているから。だから今日もう一度主のもとにつながっていきましょう。祈ることをもって、御言葉を聞くことによって、そして仲間たち、神様と交わっていくことによって、そのつながりを深めていきましょう。そしてこの教会という木全体が神様の愛と恵みによって豊かに実を結ぶ、植えられた地域の中で、この社会の中で、神様の素晴らしい福音という実を届ける存在へとなっていきましょう。共にお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると語ってくださっていることを覚えて感謝をいたします。主よ、私たちがあなたから離れず、御言葉と祈りの中で日々つながり続けるものであることができますように、支え導いてください。そしてキリストの十字架の恵みによって私たちが許され、愛され、生かされていることを覚えて感謝をいたします。どうかその主の恵みに応えて歩むものであることができますように。どうぞこの教会に集う一人一人が、不安の中にも御言葉に根を下ろし、祈りと証を持って教会を支えていくことができますように、私たちの交わりをあなたが強めてください。私たちが神様のために力を合わせて働く教会として、共に実を結ぶ群れとなることができますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。